京都ライトハウスの創立者、鳥居徳次郎の生涯。表紙。幼い頃に目が見えなくなった徳次郎。思いっきり本が読みたいという気持ちにまっしぐら。展示図書館を作り、ライトハウスと名付けます。イラスト。少年時代の丸刈りの徳次郎と白髪の徳次郎が座っています。少年は展示の本を読んでいます。イラスト終わり。裏表紙。盲目は不自由なれど、盲目は不幸にあらず。徳次郎。イラスト。白髪の徳次郎が白杖を手にして立っています。イラスト終わり。写真でたどる徳次郎の歩み。鳥居徳次郎の生涯。写真8枚。1枚目、母と父と徳次郎。2枚目、少年時代の徳次郎。3枚目、京都市立盲和院。4枚目、外国から来た友人、エロシェンコ左とアレキサンダー右。5枚目、徳次郎と糸結婚。6枚目、ヨーロッパで開催された会議に参加する徳次郎。7枚目、愛の鉛筆。8枚目、ヘレン・ケラー歓迎集会。写真終わり。絵本。京都ライトハウスの創立者、鳥居徳次郎の生涯。1894年、明治27年、徳次郎は京都府の北、日本海に近い三五地、今の与謝野町、という自然豊かな村で生まれました。2ページイラスト。里山に田んぼが広がり、民家があります。イラスト終わり。2歳を過ぎた頃、目の病気にかかり、高い熱が何日も続きました。お父さんやお母さんは、あちこちの病院に徳次郎を連れて行きましたが、とうとう両方の目が見えなくなってしまいました。3ページイラスト。幼い徳次郎が女性に抱きかかえられてカゴに乗っています。そのカゴを2人の人が担ぎ、駆け足で運んでいます。イラスト終わり。目が見えなくなった徳次郎に、お母さんはザクロの実がなると熟しておいしそうなのをわざと枝に残しておきました。それは徳次郎に自分の手で実を取って食べる喜びを感じてほしかったからです。4ページイラスト。幼い子供の手が縦半分に割れたザクロの実に触れています。その向かいの木のそばでは、お母さんがザクロの実を手にして微笑んでいます。イラスト終わり。お父さんは徳次郎を家にこもらせず、田んぼや山、魚釣りにも連れ出しました。にぎやかな町にも行きました。お店の看板、町や人々の様子など、何でも詳しく話しました。それは、徳次郎が大きくなってから困らないよう、早くからいろいろな世界を知ってほしかったからです。5ページイラスト。多くの人が行き交う町で、お父さんと徳次郎が手をつないでいます。イラスト終わり。こうして徳次郎は目が見えなくても触り、聞き、話し、体を動かせばいろいろなことがわかることを知り、 川の中を竹馬で歩いてみたり、屋根に登ってスズメの巣を取ったり、周りの子供たちと朝から夕方まで遊び回る日々を過ごしました。6ページ7ページイラスト。徳次郎が川の中を竹馬で歩いています。周りには竹馬で歩いたり川の中で遊ぶ子供たちがいます。イラスト終わり。徳次郎は6歳になりました。学校に入る年です。でも入学はできませんでした。その頃は目の見えない子を受け入れる学校がほとんどなかったのです。11歳になり、ようやく入学することができました。その学校は、家から遠い京都市内にあったので、家族や友達、仲良しのいとちゃんとも離れ、一人で学校生活を送ることになりました。知っているといいね。学校。徳次郎が通ったのは京都市立盲和院。目の見えない子や耳の聞こえない子のために、日本で最初に作られた学校です。知っているといいね。終わり。9ページイラスト。徳次郎が和室で正座をし、机に向かって展示の本を読んでいます。イラスト終わり。目の見えない子どもたちの教科書や本は展示で作られています。でも徳次郎が入学した頃は数が少なく、誰かに本を読んでもらって自分で展示に書き直したり、お母さんや弟が作って送ってくれた展示の本を使ったりして勉強しました。知っているといいね。展示。フランスのルイ・ブライユが完成させた目の見えない人のための文字。縦3点、横2点の6つの凸状の点を組み合わせたもの。触って読む。知っているといいね。終わり。10ページイラスト。点字盤を使って点字を書いています。11ページイラスト。徳次郎ともう一人の人が机に向かっています。一人が本を音読し、徳次郎が点字を書いています。イラスト終わり。20歳になった徳次郎は、もっと勉強するために、東京の盲学校に通い始めます。東京では、外国からやってきた若者や、いろいろな分野で活躍する人たち、日本の展示を作った石川くらじなど、たくさんの人に出会いました。やがて徳次郎は、目が見えないと通える幼稚園がないこと、勉強したくても大学に行けないこと、そんな現実を変えたいと考え、自分の進む道を決めます。知っているといいね。石川くらじ。ブライユの点字はアルファベットだったので、日本語に合うように研究し、日本の点字を生み出した。知っているといいね。終わり。12ページ、13ページ、イラスト。徳次郎と外国の若者2人が和室で火鉢を囲んで話しています。イラスト終わり。1916年、大正5年の春、徳次郎は東京の盲学校を卒業して、幼なじみのいとちゃんと結婚。盲学校の先生になり、東京を離れます。そして、三重県の盲学校で教えながら、光の園という、子ども向けの展示の雑誌を作ります。目の見えない子どもたちに自分でページをめくって読める本を一冊でも多く届けたかったからです。その後、徳次郎は 京都府立盲学校の副校長になって幼稚部を作り、大学に進学できる道も開きました。そして目の見えない人々のリーダーとなり、いよいよ思いっきり本が読みたいという思いの実現に向かいます。14ページ15ページイラスト。建物の前に徳次郎が立っています。幼い子供や生徒らに囲まれて微笑んでいます。イラスト終わり。盲人に図書を、京都に展示図書館を。徳次郎は多くの人に呼びかけ、愛の鉛筆を売る活動などで建設に必要なお金を集めます。そして10年にもわたる長い苦労が実り、1961年昭和36年展示図書館が完成します。京都ライトハウスの誕生です。知っているといいね。愛の鉛筆。資金集めに売られた鉛筆に付けられた名前。展示図書館。目の不自由な人たちが読む展示や録音の図書を作り貸し出す施設。現在は図書の制作貸し出しだけでなく、インターネットなどを活用してさまざまな情報を提供している。知っているといいね。終わり。16ページ17ページイラスト。図書室の様子です。左の壁面に図書の並んだ書架、奥の壁面に窓、中央に机があります。書架に手を伸ばす人、展示図書を抱えて窓際を歩く人、机に向かって展示図書を読む人たちがいます。イラスト終わり。1955年昭和30年、ヘレン・ケラーが日本を訪れます。この時徳次郎は京都府立盲学校で日本の目の見えない人々を代表して歓迎の挨拶をする大役を果たしました。世界で活躍するヘレンに、あなたは光をもたらす人、あなたは種をまく人、その力を日本やアジアの盲人のために尽くしてくださいと熱く語る姿が、日本はもちろんアジアの目の見えない人々を大いに勇気づけました。18ページ19ページイラスト。壁にかけられたアメリカと日本の国旗の前で、徳次郎が展示の資料を読みながらマイクで話しています。徳次郎の前には二人の女性が手をつないで椅子に座っています。徳次郎の後ろでは二人の人が椅子に座り拍手をしています。イラスト終わり。目が見えないことは不幸なのでしょうか。目が見えないことは不自由だけれど不幸ではないと徳次郎は言い切ります。不自由なことを一つ一つなくしていくことで、目が見える人も見えない人も幸せに暮らしていける。知恵を出し工夫し合って、そんな世の中を作っていく。人とのつながりを大切にし、世界に目を向けて歩む。この夢を追い続けた徳次郎は、1970年昭和45年9月11日、76歳で生涯を閉じます。けれども、徳次郎の夢は京都ライトハウスの理念として生まれ変わり、多くの人に今日も受け継がれています。理念とは、物事を進めたり目標などを定めるときの根本的な考え方。20ページ21ページイラスト。徳次郎が大人の男性、大人の女性、 ランドセルを背負った子供と並んで歩いています。大人の男性は盲導犬と歩いています。その他の3人は白杖を使って歩いています。イラスト終わり。もっと徳次郎のこと知ろう。鳥居徳次郎の生涯、坊ちゃんの夢、岸博美著から。1894年、明治27年、徳次郎は京都府の北、日本海に近い三越地という村の大きな絹織物屋の家に生まれました。2歳を過ぎた頃、目の病気にかかります。高熱が何日も続き、両親は遠く離れた京都市内の病院にまで徳次郎を連れて行きますが、6歳ごろとうとう失明します。当時も子供は6歳になれば学校に通い始めます。けれど目や耳に障害があると10人に1人くらいしか学校に行くことができず、徳次郎も11歳になってようやく京都市内にあった盲亜院に入学できました。盲亜院ではたくさんのことを学び、楽しみ、経験します。そしてもっといろいろな世界を知りたい、深く学びたいと考え、1914年、大正3年、東京の盲学校に進学します。東京ではアメリカやロシアの若者を通してエスペラントを学び、新宿中村屋を拠点に先進的な人々と交流し、日本の展示を作った石川くらじや外国の盲学校を訪ねた経験がある小西信八から直接教えを受けるなど、日本はもちろん世界から刺激を受けました。そして目が見えない子どもたちの教育の現実を変えるため、盲学校にも幼稚園を、大学で学べるようにと、理想の盲学校を目指す日本盲学校設立主意書をまとめます。でもそれはすぐには叶えられませんでした。東京の盲学校を卒業した徳次郎は幼なじみの糸と結婚、東京を離れます。そして三重県の盲学校で子どもたちを教えながら、光の園という子ども向けの展示雑誌を発行します。本が読みたくても読める本がなかった自分の少年時代を思い、一冊でも多くの展示の本を届けたかったからです。その後、京都に戻った徳次郎は京都府立盲学校に幼稚部を作り、大学に進学するための勉強ができる道を開くなど、かつて叶えられなかった盲学校づくりに腕を振るいます。やがて目が見えない人たちの団体や国の重要な役割を担うようになり、日本はもちろん世界を飛び回り、先進的な取り組みを進めます。そして徳次郎はいよいよ思いっきり本が読みたいという願いの実現に向け、京都に盲学生のための図書館を作ろうと立ち上がります。愛の鉛筆運動などの活動で資金を集め、1961年、昭和36年、展示図書館は完成。京都ライトハウスと名付けられます。ライトハウスとは灯台のことで、目が見えない人々に希望の明かりを灯すという願いが込められています。盲目は不自由なれど、盲目は不幸にあらず。徳次郎が唱えた名言です。しかし続いて、それならもう一度盲人に生まれてもいいかと問われるならば、それだけはごめんです。ことに日本の盲人として生まれることはまっぴらだと答えます。 なんと深い悲しみでしょう。確かにいい盲学校にしたい、本を読みたいという願いは形になりました。けれども日本ではまだまだ目が見えない人たちに厳しい現実が残されています。一つ一つの不自由を自由に変えていく、この国を誰もがもっと生き生きと命を楽しめる国にしたい。徳次郎の悲しみに思いを馳せ、そしてそれでもチャレンジし続けた夢を私たちも継いでいこうではありませんか。年表でたどる鳥居徳次郎の生涯。西暦、元号、徳次郎の出来事、視覚障害に関する社会の動きを読みます。なお、視覚障害に関する社会の動きは社会の動きと言います。1854年、社会の動き、ルイ・ブライユの展示がフランスで目の見えない人の文字と正式に認められる。1880年、社会の動き、ヘレン・ケラーが生まれる。1894年、明治27年、徳次郎誕生。8月12日、京都府御後地、今の与謝野町で生まれる。1897年、明治30年、徳次郎2歳。目の病気になり、6歳頃には両方の目が見えなくなる。1905年、明治38年、徳次郎11歳。京都市立盲亜院、今の京都府立盲学校に入学。1906年、明治39年、徳次郎12歳。社会の動き、アメリカのニューヨークに世界で初めてライトハウスが作られる。1914年、大正3年、徳次郎20歳。京都市立盲亜院を卒業。東京盲学校、今の筑波大学附属視覚特別支援学校に入学。1916年、大正5年、徳次郎22歳。東京盲学校卒業。糸と結婚。1917年、大正6年、徳次郎23歳。大学進学を目指したが叶わず。1919年、大正8年、徳次郎25歳。日本盲学校設立主意書をまとめる。1920年、大正9年、徳次郎26歳。三重盲亜院、今の三重県立盲学校の教員になる。翌年から子ども向け展示雑誌「光の園」発行。1922年、大正11年、徳次郎28歳。社会の動き、展示大阪毎日新聞創刊。1929年、昭和4年、徳次郎35歳。京都市立盲学校の教諭となる。1935年、昭和10年、徳次郎41歳。社会の動き、岩橋武雄が大阪にライトハウス、今の日本ライトハウスを創立。創業は1922年、大正11年。1940年、昭和15年、徳次郎46歳。社会の動き、本間和夫が東京に日本盲人図書館、今の日本展示図書館を創立。1947年、 昭和22年、徳次郎53歳。社会の動き。学校教育法で盲学校・聾学校が義務化される。1948年、昭和23年、徳次郎54歳。京都府盲人協会結成、初代会長に就任。1949年、昭和24年、徳次郎55歳。社会の動き。身体障害者福祉法が制定される。徳次郎、視覚障害者を代表して意見を具申。社会の動き。同志社大学が日本で最初に点字受験を認める。1951年、昭和26年、徳次郎56歳。京都府立盲学校副校長となる。愛の鉛筆運動開始。1954年、昭和29年、徳次郎60歳。世界盲人福祉協議会出席、フランス。1955年、昭和30年、徳次郎62歳。社会の動き。ヘレン・ケラーが京都府立盲学校を訪問。1961年、昭和36年、徳次郎67歳。京都ライトハウス創立、館長に就任。京都市名誉市民受賞。1970年、昭和45年、徳次郎76歳。9月11日、永眠。9月24日、京都市が高層虚構。1994年、平成6年、妻、伊藤永眠。享年101歳。原本奥付け。京都ライトハウスの創立者、鳥居徳次郎の生涯。2019年、令和元年、9月11日発行。監修、岸博美。制作、社会福祉法人京都ライトハウス、情報ステーション、展示図書館、情報制作センター、展示出版所。イラスト、岡山貴俊。編集、京都精華大学、京都国際漫画ミュージアム事業推進室。発行、社会福祉法人京都ライトハウス。郵便番号 603-8302、 京都市北区紫の花の坊町11、電話 075-462-4400、 ファックス 075-462-4402。 この絵本は社会福祉法人京都ライトハウス講演会のご支援を受けて制作いたしました。原本奥付け終わり。ライトハウスとは灯台のこと。この名前には目の見えない人々に希望の明かりを灯すという願いが込められています。徳次郎が最初の明かりを灯した京都ライトハウスは、今さまざまな施設が一つになって大きな光を放っています。写真3枚。1枚目、京都ライトハウス本館。2枚目、高齢者総合福祉センターライトハウス朱雀。3枚目、障害者支援施設鳥居寮。写真終わり。 以上で、京都ライトハウスの創立者、鳥居徳次郎の生涯を終わります。音声版制作は、京都ライトハウス情報制作センターでした。